こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日はですね、最近7月に入ったということもあるんですけども、かなり海外から、フランス国外からパリにいらっしゃる方が多くて、こっからたくさんの人に会っていきます。もうすでに6月の終わりにね、たくさんの方にお会いしたんですけれども、7月に入ってさらに増えていきます。というのも、6月はね、なぜか結構いらっしゃる方多いんですよね。今話してるのは日本の方っていう意味なんですけども、日本からっていうだけじゃないんですけれども、日本人の方で、パリにいらっしゃる方がいる。で、7月も、オリンピックがあるっていうこともあるんですけれども、その前にですね、ジャパンエクスポっていうのがあるんですよ。このジャパンエクスポっていうのは、日本の見本市みたいな感じなんですけど、私がね、ちょうどフランス来た時が一番最初の年でした。本当にちっちゃな会場で日本の文化とかを伝えたりする会だったんですけども、年々大規模になっていって、その大規模な会場の中で、今まではトラディショナルな文化を伝えていたものが、どちらかというとビジュアル系のね、ミュージシャンとかコスプレとか、サブカルチャーの方にも入っていき、どんどん大きくなっていってると。で、今回ですね、なぜか今年に限ってこのジャパンエクスポに来ると、出展するっていう人もいれば、偵察マーケティング的にね、市場調査に来るっていう方もいらっしゃるし、結構ね、重なってるんですよね。で、そういう機会じゃないと会えない方もいらっしゃるので、それをね、楽しみたいなと思ってます。これは来週以降の話なんですけども、今回ね、6月私たちがやったイベントプラス別の方の、初めましての方なんですけども、その方の誕生日パーティーがセーヌ川の船の上でやるということで参加してきました。知らない人がほとんどだったんだけれども、参加してきましたという感じなんですね。で、そこでは一人一人、自分でやってることとか、そういうビジョンみたいな話をしたんですけれども、やっぱり日本から来た方っていうのはお一人だけだったのかな、その時ね。主催の方は日本からいらっしゃったんですけど、主催っていうか、その誕生日会を開いた、魂のコーチの新井さんっていう方なんですけど、彼も日本からいらっしゃったんですけども、それ以外の方は海外に住んでる、あるいは海外に滞在しているっていう方がほとんどだったと思います。で、やっぱり、それぞれの活動、全然違うことをやってらっしゃる方も多かったんですけども、見ている視点とかすごく面白かったし、やっぱり例えば、日本の教育とか子どもたちの教育とか、女性向けの支援とか、やっぱりこう日本の状態を良くしたいとか、この業界を変えていきたい、あるいは世界から発信していきたいみたいな方が多かったんですよね。で、そういう意味では非常に刺激になりました。すごい素晴らしい会で、で、来年に向けてなんか新しいプロジェクトをしましょうみたいな、なんか作戦会議までしたという形だったんですね。で、その後お茶をしてて、で、私はあるフランス在住、パリ在住の方、マダムなんですけども、マダムと席が近かったっていうこともあって、ずっと喋ってた時に、同じパリだし、いろいろもっとちょっとお話しましょうみたいな感じで言っていて、で、彼女はね、パリだけじゃなくて3拠点ぐらいで住んでいらっしゃるので、もうすぐパリを離れるということで、じゃあお茶しましょうみたいなことを言ってたんですけども、ところがですね、ちょっと話がいろいろあり、彼女が所属しているハイソサエティっていうんですかね、今時ハイソサエティって言葉使うのかな、なんかそういう会員でないと入れない、もうエリゼ宮のすぐそばの建物の、彼女が正式な会員になったので、彼女のご紹介ということで行きましょうと、その来年のプロジェクトに向けて、そこを、下見がてらみんなでランチに行きましょうということで、私入れて4人なんですけども、ランチをさせていただきました。で、その場所がですね、本当に100年以上の歴史のある会の建物で、 あ、建物自体はもっと18世紀とかなんですけども、その貝自体は100年ぐらいのある貝で、いわゆる秘密の貝って言ったらあれなんですけども、その会員の人は出入りはできるんですけれども、やっぱり例えば写真を撮る時もそういう会員の人が写ってはいけないし、お食事とかも例えば仕事をする場所はコンピューター持ち込んでいいのはこの部屋だけみたいな、それ以外はお茶とか飲んでもいいんだけどもお仕事はしてはいけないみたいなね、なんかいろいろ規則があったんですね。で、写真はもしかしたら、まあ、Facebook かインスタで載せるかもしれませんけれども、素晴らしい場所だったんですね、まあ、こんなパリのど真ん中にこんな静かな素敵な場所があるんだっていう、まあ、やはりね、入りたくても入れない場所があるんだなというのを感じました。で、その時に、まあ、このマダムバカンス明けにインタビューにお答えしていただけると思いますので、またその時に詳しくお話をお聞きしようと思ってますけれども、なので皆さんにご紹介はできますが、まあ、彼女が言っていたのは、まあ、その会の、その場所にふさわしい格好ですよね、それから立ち振る舞いを心がけてくださいと言われたんですね。まあ、彼女自体が日本人でただ一人ぐらいの会員なのかもしれないんですけど、その建物に日本人が入ることもほぼないと。なので彼女が初めてお連れする日本人の招待客になるので、そのことはちゃんと心得ててくださいと言われたんですね。まあ、そういう形で、まあ、おっしゃって、緊張感のあるお言葉だなと思ったんですね。で、私はパリで、まあ、大学の時の同窓会があって、でその、まあ、長老、80何歳のね、もう60年ぐらいパリに住んでらっしゃった長老が常に言っていた言葉を思い出したんですね。で、彼女が、あなたたちは日本の民間大使であるということを常に言っていたと。いつどこで初めての人に会うかわからないと。で、その人にとってあなたが最初の日本人かもしれないと言った時に、あなたで日本のイメージが決まるんですよと。で、その時のあなたの、まあ、見た目も含めて人間性、立ち振る舞い、こういったものが全部問われますということをおっしゃってたんですね。で、それが、まあ、今回その、招待してくださったマダムのお話と全く重なるなと思いました。日本人としての立ち振る舞いとしてね、どうだったのか私には分かりませんまあこれはね、私が評価することではないんですけれども、でもね、なんかそういう場所に入ったっていうのは私にとって非常にいい経験でした。で、まあ、彼女ともね、今後いろいろちょっと活動をやっていこうということで、今後の日本とか、まあ、その政治的な話とかかなり突っ込んで話したんですね。で、このランチ会も結局5時間ぐらいその場所にいたっていう感じで、非常に充実した時間だったので、ぜひ今後に向けてね、その話を進めていこうということになりました。なのでね、具体的にどんなプロジェクトかっていうのは9月以降お時間取っていただいてお話しいただこうと思ってますので、ぜひ楽しみにしていていただけたらと思います。それでは本編スタートです。はい、本編です。先ほどオープニングでは私が参加したイベントの方をお話ししたんですけども、今回は私が主催したイベントの方のお話をしたいと思います。6月の終わりにですね、まあ、ドイツに住んでいる西村智子さん、デュッセルドルフに住んでいて、以前ポッドキャストに出ていただいたことがあるんですけども、彼女がパリに来るということで、今回アロマと感情の仕組み、ミラクルオイルっていうワークショップをさせていただきました。まあ、今回はこの感情にどう香りが影響するのかっていうものを感じて知っていただきながら、チャクラごとに影響を与えているオイルっていう香りがあるので、まあ、それを一つ一つ嗅いでいただいて、でそれを全部合わせて、そのチャクラが全部整うようなミラクルオイルと言われるものを、まあ、作り、皆さんに持ち帰ってプレゼントするっていうワークショップだったんですね。で、これは人によってね、やっぱり感じ方が違うし、例えば6つのブレンドオイルがあったりするんですけども、その一個一個の香りでも好き嫌いがあるじゃないですか。と同時に合わせるとどんな香りになるのか みたいなところも全部、まあ、知っていただきましたという感じなんですね。で、これによって実際に自分を大切にするっていう、まあ、軸を整えるっていう私が言ってる話に若干近いんですけども、軸が整い、まあ、それを毎日まとうことで、まあ、0.2 秒で脳に香りは届くと言われてるので、その感情を香りから変えていくと、例えばですね、ストレスフルな生活を送っている方、例えばリラックスがなかなかできないとか、逆にパワーが出てこない、もっとパワーが欲しい、そういった時にメンタルを使ったり、もちろん食事とかそういうのももちろん土台として大事なんだけれども、五感の中で一番スピードが速い香りからやっていくのはいいんじゃないかっていう考え方なんですね。で、例えばね、視覚とかっていうのはやっぱり思考とかが入ってきたりするんですよね。でも香りっていうのは一番、まあ、本能に近いその脳の中でも昔からある部分に直結して反応するんですよね。なのでこの仕組みをね、使っていった方が実はいいんじゃないかという考え方なんですよ。で、私自身はやっぱり今考えると、イギリス行く前、だからもう25年ぐらい前ですかね、その時からね、結構アロマは取り入れてたんですよね。香り大好きで、イギリスもアロマすごく多いじゃないですか。で、それを結構買ってましたね。で、大好きでした。で、やっぱりももちゃんって、その西村智子さんが自己紹介で言ってて、まあ、彼女は調合師になりたかったみたいな話をしてて、私は別に調合師になりたかったわけではないけども、やはり香水の類とか大好きだったし、で、そのエッセンシャルオイル、アロマとかも結構昔から好きだったなっていうことをずっと思い出してました。で、やはり、まあ、その効果っていうものを私ここ数年で実感するようになって、例えば今でも仕事部屋があるんですけど、仕事部屋に必ずするオイルっていうのがあるんですよね。で、このオイルを必ずやって、まあ、自分の中で言うとこうセットアップしてシャキッとさせて、で、仕事に取り組むっていうことをやってますね。例えば簡単に言うと、私はもうペパーミントが本当好きで、多分減りが一番早いものの一つだと思うんですけど、ペパーミントをとにかくいつも常用してますね、仕事場では。あともう一つ持っているブレンドオイルの中では、そのゼンドクラインっていうのがあるんですけども、まあ、このオイルちょっと柑橘系なんですけど、かなり、まあ、デトックス効果が高いらしいんですけど、私はもう香りが大好きで、これとペパーミントを混ぜたものを仕事の部屋では使ってます。あとは最近は自分がこうクリエイティビティを高めたい時のブレンドオイルを直接つけて、首とかね、眉間につけたりしてセッションの前に臨んだり、あとは最近よくやっていたのは子供ですよね。一応、まあ、子供のね、あの思春期なんでニキビケアとか、まあ、そういうのにも使ってたんですけども、とにかくやっぱり日本の人ってマッサージが好きじゃないですか。で、指圧とかね、ああいうのもすごく好きなので、結構私は子供に、まあ、手のひらを使って結構マッサージをしたり、手のひらっていうのは平の部分をこう押すだけで結構リラックスするんですよね。あとは背中とか足の裏とかで、これを特にね、受験生がいたものですから、受験生をどこまでストレスを感じてるかわからないんですけども、まあでもなんかもうマッサージしてってくるので、結構集中的にその試験前とかはやってあげてましたね、夜とかね。で、これで寝入りが良くなったり、リラックス効果が高まったり、特にね、今子供でもね、やっぱスマホ使ってるので頭をマッサージするだけですごい気持ちよくなるらしいんですよね。多分私たちが子供の頃あんなに頭をマッサージしても気持ちよくなかったと思うんですけど、多分姿勢の問題、スマホを見てる問題、目を使ってる問題みたいな感じでリラックス効果が高いのかなと思いました。で、それを結構取り入れてます。なので、まあ子供からやってって言われるのは、まあ、本人が求めてるので、まあ、やってあげたりするとすごい喜んでくれるんですよね。で、これをちっちゃいお子さんがいらっしゃる方でもいいし、大人でもそうなんですけど、一つのこうスキンシップみたいな感じで使ってあげる。 考えたらフランスはねやっぱりスキシップが多い方の民族じゃないですか。それもでも高校生の男の子にマッサージしたりスキンシップするっていう機会は日本ではほぼないはずなんですよね。でそれをまあマッサージと称して例えば手をね手と腕をマッサージしてあげるだけでも全然違ってきます。関係も変わってくるんじゃないかなって個人的には思ってます。でこれをね家族でやってあげるとみんな喜んでくれるし、私のは誰がやってくれるんだろうっていう時はあるんですけども、まあでも、うん、やっぱりね押し方が弱いんですよね男のくせにね。で男のくせに言っちゃいけないんですけど、私が多分このツボに入れてくマッサージはこの素人なのにうまいんですよね。だから多分好きっていうのもあるだろうし、日本人だからこう慣れてるっていうところもあるんじゃないかなとは思うんですけども、だからこうディフューズとして香りを楽しむっていうのもあるし、マッサージとして取り入れるっていうの両方あるんじゃないかなと思いました。まあ、今回ね参加してくれた方々は例えばこうヨガの先生でこうチャクラとどう関係あるのかすごい興味あるっていうところで入ってくださった方もいたし、やっぱりこの、まあ、慈愛力っていう自分をね大切にするっていうところで今回の、まあ、ワークショップを通して自分の女である部分を抑圧してたなと、やっぱりこう美とかね美しいとかそういうのに対する、まあ、コンプレックスなのかな、なんかそういうのがあって、今までそういうこうもっと女性性を高めようって思ってても封印してた部分が今回でその香りのワークショップで、あなんかもっと大切にしたいなと思えたとかね、なんかそういうお声をいただいてます。はい、なのでまた違った形でね、まあ、パリでやるかもしかしたらまた違う場所でやるかは考えてますけども、私はこうもともとメンタルの人でもあるので、やっぱりメンタルにどう影響するか、ストレスとかね不安とか、あと自分をこうカツを入れたりする香りっていうのは人それぞれやっぱあると思うんですよ。一般的な効能もあるけど、やっぱり私が求めてるっていうものを見つけて出会って、でそれを活用していく、それも一つの方法なのかなっていうのを今回のワークショップで感じました。まあこういった形でね、私もまた新たにやっていこうかなと思った次第です。でこれは、まあ、以前ちょっとお話をしたヨーロピアンウェルビークラブの第1回イベントとしてやりましたけども、第2回のイベントは今月7月の終わりに、実はデュッセルドルフ、モムちゃんのご自宅のデュッセルドルフでやろうと思ってます。で2回目のワークショップはまた香りのワークショップはモムちゃんがやってくださるんですけども、私は、まあ、以前からお話ししているようにちょっとウォーキングのレッスンをねドイツでやろうと思っています。今モニターさんとかにもやっていただいてすごい喜んでくださるので、あこれはやっぱり普段からね意識するだけでも全く違うんだなっていうところで、ちょっとドイツの方しかいないのか他からいらっしゃるのかちょっとまだ分かんないんですけど、フランス以外の方にもねちょっと伝えていけたらなと思ってます。ということでまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
いつも聞いてくださり本当にありがとうございます。この番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されています。より有益なあるいは願望実現に関するマインドに関する情報に関しましては LINE やメールマガジン、まあ、その他の SNS で発信しています。概要欄のノート術の教科書のプレゼント、こちらを登録していただくとメールマガジン、そして LINE の方にお知らせが届きます。こちらの方からぜひご登録の方よろしくお願いいたします。